お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は東京大学工学系研究科都市工学専攻教授でいらっしゃいます大西隆さんに、東日本大震災からの復興への道のりということで、いつものように経済アナリスト、当 NPO 法人の代表理事であります藤原直哉がお話を伺ってまいります。大西さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は、お忙しいところありがとうございます。いよいよ暑くなってきまして、東京地方も、なかなか冷房なしでは過ごしにくいんですが、だんだん、節電ということで、皆さん、少しずつ、汗をかきながら、日々仕事をしているところでございますけども、大西さん、都市計画工学ご専攻ということで、今回の大震災、いろいろご感想と申しますか、思いがおありになるかと思うんですけども、率直にこの大震災を受けてですね、ご専門の立場からどのようにお感じになっているかをちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
たまたま今私はこの都市工学科っていう大学院もくっついてますから学科専攻っていうんですけどね、その専攻長、学科長というのをやっていたので、震災の後まず最初に言われたのが、構成員の安否確認をしろと言われたんですね。これが結構構成員が500人ぐらいいるっていうのがその時分かって、そんなに大勢いるとは思ってなかったんだけど、学生から教員まで全部含めてですね、もちろん事務の方もいるので全部で500人弱いるんですね。でそれの方々をの安否確認をするということを最初にやったんですけどね。で最後の一人は学生で、パリかなんかに遊びに行ってたのか、ちょうど学年末ですからね、でその学生がパリにいるということが分かって、全員が分かったわけですけども、自分の仕事の関係ではそれが最初の仕事だったんですが、ですから最初はそういうことに非常に暴殺されてたので、被災地に行くっていうことも、できなかったんですけど、3月の終わり、4月の初めですかね、まさに、いい機会があって、被災地に行って、現場を見てきて、テレビ等でもちろん見ていたわけですけども、百聞は一見にしかずというかね、本当にあるレベルから下が全部建物がなくなってるっていうか、被災してるっていう光景は、ちょっといろんな災害の現場に私も行きましたけど、津波独特の災害ですね、火事の現場とも違うし、地震による倒壊の現場ともまた違う、ある凄まじい災害ですよね。だから都市っていう観点からすると、まさに都市そのものがなくなっちゃってるという、そういうところがいくつもあるので、日本の木造中心の都市だからここまできれいになくなっちゃってるとも言えますけどね、非常にショックを受けましたよね。
なるほどね。今回非常にその大規模な津波で、場所によっては1000年に1度と言われるような、津波もあったと思うんですけども、そもそもその都市計画においてですね、防災というのはどういう原則で作られるものなんでしょうか。
もちろん原則ということで言えば安全な、ところに住むと、危険なところには住まないということですけども、実際にはこの今回の津波のようにも全てあるレベルから下が被災するっていうような災害は、あんまりないのでね。
あんまりないですか。
あんまりないですよね。火事だってやっぱ選択的に燃えていくし、地震でも倒れるやつのはやっぱり建物の中で弱いところが倒れていくんで、強いところが残ったりしてるわけですね。そういう意味では危険な場所に住まないといっても、全部がいっぺんにやられるわけではないので、そういう注意は理解しつつも、住んできたということだと思うんですね。で日本の場合特に土地が希少だということもあって、なかなかあるところはもう住まないというふうに、仮にそこが便利な場所であればですね、そういうことができにくいということもあって、実態としては危険な場所にも人が住んでるということだと思うんですね。でそれがこの津波災害では、全てやられたということなので、ものすごくそこが顕在化した、危険な場所というのは顕在化したということだと思いますよね。
特に三陸地方はですね、明治昭和と大津波に襲われているわけでございますけど、歴史的な経緯としてですね、 その過去の津波災害の後、その町を復旧するときの方針というのはどんな感じだったんでございましょうか。
まあ、さっき100年に一度と言われましたけど、実際100年に一度ぐらいだと思うんですね。明治の1896年の三陸津波地震、はい、地震津波ですね、と、まあ、大体似たような、被害なのかなと、はい、それから、まあ、ちょっとそれよりは被害そのものはやや少ないとも言えますけれども、はい、1933年に昭和地震三陸地震津波というのがあって、はいはい、からチリの地震津波ですね、これ1960年ですね、はい、だから私が会った方被災者の中でも、はい、昭和8年のその1933年の津波を経験して小さい頃、はいはい、それからチリ津波を経験して今回で3回経験してる人もいるんですよね、
は
い、
そうですか、
はい、で浜によっては、はい、まあ、同じぐらいのスケールのものが来ていますので、
はい、
まあ、1000年に1回とは言えなくて、はい、まあ、100年に1回、場合によってはそれよりも頻繁に起こっている災害だという感じですね、うん、はい、でこれまで明治の時にその復興過程で組織的に安全な町にしようということは組織的には行われてなかったというのが文献なんですね。分散的に、まあ、もちろんだからなるべく安全なところに住もうということを考えた人がいるんで、それはいわば個人の力とか、あるいは集落の、まあ、考えで、安全なところに移ったり、まあ、高台に移転するということですね。そういうことがやられたと。で昭和の時にも被災をしたので、その時は少し組織的に、まあ、移転したんですね、はい、だからまあ条例なんかも作って、低いところに住まないようにしようという、ことにして、移転したところがあると、はい、まあ、全部でだからこれまで100カ所ぐらい、三陸で100カ所ぐらいで、移転が行われたという、まあ、記録があるんですけどね、
はい、
まあ、移転が考えられたということですかね、
はい、
でただその移転の仕方が今にして思えば、まあ、中途半端だったと、
はい、
それから移転はしたんだけど、移転先で例えば山火事にあったのでまた下に降りてきたとかですね、
はい、
あるいは移転してその、まあ、漁業をやっておられる方も多いので、はい、漁港への距離が遠いとかですね、はい、日常的に不便だということで、はい、まあ、下に降りてきたとかですね、はい、まあ、いろんな事情で私が100カ所全部は確認してないんですが、20カ所ぐらいその集落移転をしたという場所について、
はい、
今回、訪ねていって、まあ、どういう状況かというのを確認したところ、1箇所、はい、あ、2箇所ですね、ほとんど無傷というのはね、
は
い、無傷はね、はい、それ以外は、まあ、その移転したところが被災していたり、あるいはそこは大丈夫なんだけど、はい、低地にも人が住んでて、そっちがやられたとかですね、
はい、
いうことで、その集落全体がほとんど被害を受けてないというのは2箇所ぐらいですね、はい、
そうですか、
だから、まあ、安全な場所に住むといっても、うん、その集落全体が安全な場所にまあ、できるようにするというのはなかなか大変だというのが、
はい、
まあ、今までの歴史的事実ですね。
なるほどね。まあ、ちょっと素人なんでお伺いしたいんですけども、本当にお金をと手間をですね、無尽蔵にかけると、それこそ明治昭和今回の津波に全く影響を受けない町というのは、三陸町に作ることはできるんでしょうか。
まあ、少なくとも今まで起こった津波で大丈夫だと、
はい
はい、
い
うところは、まあ、すでに今回2カ所ぐらいあるし、
はいはい、
それから少し大きな町、釜石だとか大船渡でも被災してない場所っていうのはあるわけですね、
はい、
だから、まあ、そういう意味ではここから上は安全だったというところはありますから、
はい、
まあ、そこに住んでる方も当然いらしたわけですね、
はいはい、
だからそれは可能だと思うんですが、
はい、
まあ、全部をそうするっていうのはこれはおそらく無理ですね、
はい、
特に漁港はやっぱり港に海に着かなきゃいけないわけですから、
ね、
まあ、これは必ず被災するわけですね、
はい、
で漁港があれば漁港の周辺に関連施設ができますから、
はい、
まあ、これも被災の可能性、まあ、被災するだろうと、
はい、
それからじゃあその津波が来た時に水に浸かるかもしれない浸水域っていうのを、
はい、
何もしないでずっと放っておくっていうことも何十年も放っておくってこともできないでしょうから、何か、まあ、農地にしたりですね、何かするでしょうからね、
はい、
そうすると、まあ、そこは被災を確保しなきゃいけないですね、 だから被災を覚悟して、土地利用をするところと、ここはあの、はい、まあ、考えられる災害では津波は来ないという場所とわきまえて利用するということが必要になると思いますね。でそれはあの、まあ、お金をかければということですが、あのなかなか大変なんですね。つまり地形的にそういう場所が簡単に見つからないと、はい、というのはやっぱりその100箇所もトライして結局完全なのは2箇所だった、2箇所程度だったと、はい、いうことにも象徴されるように、はい、まあ、なかなか敵地を見つけるのが難しいということですね、はいはい、から敵地を見つけるだとしてもあの、あったとしても、はい、まあ、例えば100年に1回の災害だとすればその99年は何も、はい、なく平和に暮らしてるわけですから、平穏に、でその生活もある程度便利で快適でなきゃいけないわけですね、でその1回の災害に備えてるわけですね、はい、それが両立できるようなね、ところっていうのを、もうこれなかなか大変なんですね。私が訪ねたところでも、はい、やっぱり高台に上がると傾斜が急なので、はい、だんだん高齢化してくると日常生活はきついと、はい、言っておられたお年寄りはかなりいましたよね、はいはい、でやっぱり自分で歩いてみても結構きつい、毎日何往復もするとね、きついような感じですね、はい、だからそれはまあ日常的な生活を、耐えて、まあ、いざという時に備えてるということですけども、まあ、やっぱりそれがあのどこまで続けられるのか、高齢社会になっていくわけですからね、はい、ますます、はい、という問題もありますね。だからお金だけではなくて、はい、それで提供できる日常的な便利さとか快適さとか、はいはい、暮らしやすさですね、はい、そういうものとの両立っていうのも大きなテーマだし、はい、加えてあの国立公園なんですね、三陸は非常に風光明媚なところなの で、
そうか、はい、
で観光というのも大事な産業ですから、はい、そういうものと両立させるためにはあんまりあの切り戸を激しくやって地形が変わってしまうとかですね、はい、いうのもその風景を壊してしまうわけですね、はいはい、だからまあそういう風光明媚なその、まあ風土とも両立させなきゃいけないと、はい、これも大きな考えなければいけないテーマですね、はい、だからいろんな要素を考えて、しかしまあ今回こう被災をしたわけですから、はい、安全性っていうのをできるだけ重視、最大限に重視して、はい、どう、まあ、復興していくのかっていう、はい、そういう話になると思うんですけど、
ね、あと先生、その仙台平野から南ですね、はい、平らなところ、はい、平地にですね、ものすごく大きな津波が来ましたね。あそこは移転ということもちょっと考えられないところでございますが、うん、平地に来るものすごい津波はどういうふうに考えたらよろしいでございましょうか。う
ん、まあ、4、5キロ奥まで入ってるんですね、はい、場所によっては7、8キロ川に沿って中に入っているんですね、はいはい、で、まあ、あの状況もいろいろで、はい、例えば亘理町みたいに、はい、ほぼ町の半分が被災していると、浸水しているというところもあるんですね、はいはい、そういうところでその町単位で考えるとね、その半分の浸水しているところを全部その浸水しなかったところに移すということができるのかとかね、はい、いう、まあ、非常に難しいテーマがあると思うんですね、まあ、ただ、まあ、仙台みたいに若林区と宮城野区の、はいはい、まあ、仙台全体からすれば一部ということですよね、はい、そこが被災したと、はい、いうことであれば、それを仙台市内で受け止めるキャパシティは、まあ、あると思いますよね。はいはい、だから、まあ、そこは、自治体のエリアっていうだけで考えていくと大変なので、少し広域的に考えていく必要があると思うんですが、はい、まあ、平野でも被災するということは、歴史的にも言われていたし、今回もそうだったわけですね。はい、だから平野だからということで安心できないので、はい、やっぱり内陸の方に居住地を移すと、はい、でしかもそれである程度高さを確保するっていうことが必要になると思うんですね、はい、そうするとやっぱり居住地集落については海岸沿いではなくて、中の方に持っていくと、はい、で海岸の方は集落が宅地だったところが空くわけですから、はい、まあ、そこは中の方に集落を作る場所が例えば農地であれば、はい、その農地をこっち側に持ってくるとかですね、そういうまあ土地利用の交換を考え やって、はい、まあ安全な場所を確保するっていうことが必要になると思うんです ね、適切な高台っていうのが平野なのでないわけですから、はい、まあ、人工的に高台を作るっていうことが必要になるんですよ、で海岸に近いところだとうんと高くしなきゃいけないけど、はい、少し中に傾斜がまあある程度ありますから、 あの中に入ればそんなに高くしなくても安全が確保できるだろうと、はい、いうことですよね、それからまあもう一つは、まあ、今度の災害では、はい、あの防波堤、海の中に作る、はい、まあ、防波施設ですね、はい、それから防潮堤、これは陸の上に作って、はい、まあ、水を防ぐ施設ですね、はい、これがあの随分立派なものがあったわけですが、はい、完全に陸を守った市街地を守ったものはないわけですね、まあ、ことごとく、はい、まあ、ダメージを受けたと、まあ、壊れたりあるいは波が乗り越えていったわけですね、はい、でただそれが全く役に立たないかというと、まあ、これは検証がいるんですけどね、
はい、
あの防波堤防潮堤があったので、はい、このくらいの、まあ、水位で済んだと、いうことも言われているんですね、
はい、
まあ、実際その釜石っていうのはギネスブックに載るようなものすごい防波堤ができていたわけですけど、それは壊れたわけですね、はい、だけど、まあ、しばらく頑張ったということで、まあ、釜石市内の被害は他に比べると少し少ないという、はい、私もそんな感じは しましたね、はい、でこれはきちんと検証がいるんですが、はい、まあ、6分間その防波堤、津波防波堤頑張ったので、うん、まあ、その湾の中に入ってきた水の量というのは全体として少し減ったと、
はい、
でその分、まあ、浸水の程度が軽かったというですね、はい、でもちろん壊れた建物もありますが、はい、2階は残っているような建物も結構ありましたし、
はい、
ということで一定の役割を果たしたんではないかという見方もあるんですね、
はい、
でそれを考えるとやっぱりこう対策はさっき申し上げたのは高台へ安全な場所に移るということと、はい、その防波堤とか防潮堤で、はい、あの津波を防ぐという、
はい、
その完全にはこの防波堤防潮堤を防げないということも分かったわけですが、
はい、
全く役に立たないわけではないと、
はい、
だからそのある程度の効果と高台への居住というのを組み合わせるということが必要になってくると思うんですね、
はい、
で、まあ、どの程度その防波堤防潮堤が効果があって、
はい、
どの程度の高さであの安全が確保できるのかと、
はい、
いうことをこれから割と短期間に決めていかないと、
はい、
どこに住むかっていうのが決まらないということになるので、
はい、
まあ、ここはあのきちんとした検証なり、
はい、
あるいはまあ、研究検討が必要になると思うんですけど、
ね、過去にこの津波等の被害でですね、大規模に都市を移転した例というのは世界にございますでしょうか。
いや、 あんまり、まあ、津波の被害は世界各地にあるんですね、で、はい、我々がよく聞いているのは、
はい、
パンダアチェっていうあのインドネシアのスマトラ島ですね、
はい、
こ22万人以上亡くなったという、はい、まあ、ものすごいあの被害ですよね、
はい、
でそこで、まあ、これはあのどちらかというと仙台平野的な平地部がかなりある場所で、
はい、
まあ、そういう意味ではどんどんどんどん波が入ってきたわけですね、
はいはい、
でそこであの、まあ、復興で、まあ、できれば本当に来ない水が来ない場所に住むっていうことだけど、まあ、かなり広範囲に水が来てるのでなかなか大変なので、
はい、
まあ、いろんなやり方があの取られて、まあ、津波避難ビルを作っといて、
はい、
いざという時にはそこに逃げられるようにして、はい、その周りに、まあ、みんな住むというかですね、そういうやり方も含めて、まあ、それはだから一般の家は被災するんですね、
はい、
もう一回来たら、
はいはい、
で被災してもだから、はい、まあ、その高台、うん、あの避難ビルに逃げれば、避難施設に逃げれば安全だろうと、
はい、
ということで逃げ場を近くに作ったということですね、うん、
はい、
でそういうやり方なんかを取っていますけども、
はい、
まあ、集落その22万人死んだということですから、ものすごく大変な被害なので、それ全体を全く安全な場所に移すということはできてないです、
はい、なるほどね、うん、じゃあ今回我々が取り組むべき課題というのは、まあ、本当に歴史に残るような大掛かりなことになるということになりますでしょうかね、うん、
そうですね、まあ、単位は、
はい、
結局あの一つ一つの集落なんですよね、
はい、
まあ、集落が二つが一つになるとか三つが一つになるという再編があるかもしれませんけれども、はい、結局それは生活の単位で、はい、そこに漁港があって、まあ、仕事してると、
はい、
いうところが、まあ、一番あの基礎的な単位ですね、
はい、
でそれがまあ少し大きな町、まあ、いわゆる市の中心部みたいなのが、はい、釜石とか大船とか陸前高田それぞれあるわけですね、
はいはい、
でだからそういうところをそのさっきの集落については安全な場所に集落ごと移すということがね、
はい、
テーマになるんですが、
はい、
ちょっと大きな中心市街地、まあ、釜石市の中心市街地ですね、
はい、
ここなんかは 全部が被災したわけじゃなくて、はい、その中に高台部分もあるので、まあ、例えば新日鉄の工場は浸水はしてないわけですね、はい、その周辺の市街地は残ってるわけです、はい、で、まあ、そこは駅 JR の駅もありますけども、はい、だからそういう場所はこのまま残ってるわけですから、はい、逆にそれとつながってその被災した中心商店街というのはあるわけですね、
はい、
だから逆に中心商店街は場所をあんまり変えてしまうと中心じゃなくなってしまうの で、
そうですね、
変えにくいと、うん、だから そういう場所については現地元の場所でどう安全を確保するのかということを考えなきゃいけないですね、
はい、
だからいろんなタイプがあって大掛かりに全ての町をどっか新天地に全部移すというそういうことではないと思いますね、
はい、
そういう場所も出てくるけど、
はい、
現地に近いところで復興しなきゃいけないところも出てくると、
はい、
そうするとそれに応じて、まあ、さっきのインドネシアの例のように安全な場所を近くに確保することによって、
はい、
まあ、店はそこに残るとかですね、
はい、
あるいは工場は残るとか、
はい、
だけど人はそのいつ津波が来るか分かりませんし、
はい、
特に記録を読んでて、ちょっと大変だなと思ったのは明治の三陸地震津波っていうのは、
はい、
地震そのものはあんまり大きくないんですね、
はい、
でちょうど旧暦の端午の節句の日でみんなお祝いを夜してて、そのお祝いの、まあ、夜地震が起こって津波が来るわけですけど、はい、その地震のところでは地震っていうことは気がついた人は多いでしょうけども、まあ、そんなに大きな津波につながるとは思ってなかった人が多いんで、それからだから宴会を続けてて、そこに津波がやってきたんですね。だからまあ2万何千人亡くなったんですけどね、
はい、
大きな被害になったと、だからまあ警戒心があんまり起こらなかったわけですね、
はい、
でだまあ、チリの津波も20数時間かかってやってきたので、
はい、
全然予期してなかったという人もいたんですね、
はい、
まあ、今はいろんな警戒警報とか発せられるでしょうから、
はい、
そういう意味では注意は喚起されると思いますけども、
はい、
まあ、津波の中にはだから大きな地震を必ずしも伴わないものもあるわけです、
はい、
まあ、それだけに夜中に、まあ、津波が来たような、はい、来るようなケースだと油断する可能性もあるので、
はい、
やっぱり居住地は安全な場所に作るというのは、
はい、
原則にしないといけないと思うんですね、
ま
あ、ただ昼間いる施設については、まあ、どうしても場所が決まっていればですね、あんまり動かせなければ、
はい、
浸水可能性のあるところに作らざるを得ないケースがあると思うんですね、
はい、
でそれはまあそれ昼間働いている場所だということで、それに対応した安全装置を作るということだと思いますけどね、はい、
なるほどね。そうしますとこういろんなタイプのこれから復興計画があるとして、
はい、
それを意思決定ってのはどんなふうに今の制度ですとやることになってございましょうか。こういろんな意見を集約するっていう、
そうです、もちろん計画を作るとかいうのは、はい、それなりの意思決定の仕組みっていうのがね、
はい、
あると思いますね。国の指針をまあ総理大臣が決めるってことでしょうし、
はいはいはい、
予算は国会で決めるし、市町村であれば首長さんとか、
はい、
都市計画であれば一定の手続きがあるということでしょうけれども、
はいはい、
やっぱりその、まあ、場所を移すとかいうことになると、今持っている財産、土地は残ってるわけですから、
そうです、はい、
その土地をどうするかということが大きなテーマに当然なりますね。だからやっぱり住民の財産を持っている方、被災した方ですね、うん、この方々が、まあ、合意すると、納得して行動するということを基本に置かないと、まあ、うまくいかないと思うんですね、
はい、
今までの復興でもそれをちょっとショートカットしたためにこじれたケースっていうのが、
はい、
まあ、阪神淡路とか中越地震なんかでも、
ええ、
報告されているので、
はい、
まあ、そこはやっぱり丁寧に合意形成っていうのをしていく必要があると思うんですね。もともとさっき その明治の三陸沖、三陸地震、昭和の津波の、
はいはい、
もともと明治はだから自発的な移転なので、
うん、
やっぱりみんなの合意で、
はい、
移転していくということですね、
はい、
ただそれだけだとなかなか、うん、うまく移転しきれないということもあるので、
はい、
そうした住民の気持ちに合わせてそれが実現できるような仕組みっていうのを整えていくということがね、はい、必要になるんだろうと
思います、はい、そうですね、うん、あと今回その液状化の被害もですね、はい、結構広がってるんですけども、はい、まあ、本当にその液状化マップというのは昔からこう行政発表しておりますけども、
はい、
まさか この今回の地震でですね、はい、であの震源域が遠いのに、こんな被害になったって思われる方も多いと思うんですけども、はい、あの液状化というのは都市計画の点からもこれから相当重要な要因になってくると思うんです、うん、いかがでございましょうか。
まあ浦安とかですね、まあ、浦安はあのなんとなく海岸沿いだから液状化っつってもなんか、まあ、ピンとくるというかね、まあ、理解できるというと失礼だけど、気の毒だけど、まあ、分かるような気もしないでもないんですが、もっと内陸でも起こってるんですね、
はいはい、
だからやっぱ揺れの中でその土地条件がいろんな状態に置かれていて、
はい、
思わぬところで液状化が起こってかなり広範囲に起こってますね、
はい、
で、まあまあ、三陸なり福島の被害があまりにも大きいので、
はい、
ちょっとそこに埋没している感じですけどね、
はい、
やっぱり家が傾いてしまって、
はいはい、
それを直すのに、まあ、かなりのお金がかかるという、
はい、
非常に厳しい立場に立たされている方も多いんですよね、
はいはい、
だから、まあ、そこはあの重要な点ですが、
はい、
まあ、あんまりみんなその液状化っていうことに、はい、まあ注意をそんなに払ってなかったのかもしれないですね。ここは可能性があるというふうに言われているところにも戸建て住宅が建っているということなので、
はいはい、
ただまあ液状化が起こった場所でも集合住宅で、はい、ちゃんと杭を打っているような建物は残っているんですね、
はいはい、
でベタ基礎のやつが、傾いているということですから、まあ、液状化のところについてはその基礎をより強固に作るとかですね、
はい、
あるいはそういうことが行われていない宅地は買わないとかですね、
はい、
特に戸建てを作る方はそういうことをチェックポイントにしとかないと、
はい、
思わぬ被害を受けるってことになると思うんですね。
あ、そうですね。
で今いろいろそこについても補助支援をするということが報告されてますが、
は
い、ちょっと正確には分かりませんけども、1000万ぐらいその修復するのにかかるのに、まあ、それにはかなり満たない支援のメニューになってますんでね、
はい、
やっぱり自分の負担というのはかなりあるわけですよね、
はいはい、
場合によって家そのものを、まあ、戦えなきゃいけないというケースもあるので、
はい、
まあ、それは相当厳しい被害だと思いますね、はい、
なるほどね。国土地理院のですね、ホームページに見ますと土地条件図というのが、
はい、
ございまして、はい、見るようになってですね、我々その、まあ、アスファルトで覆って建物があるところに暮らしてますと、それこそ標高線もわからないし、もっとここは沼だったのか、はい、大地だったのか、それもわからないで暮らしておりますが、土地条件図を見ますと、実によくその昔の地形とか、そもそもどういう地形かわかるわけですよね、なんかこの際ですから、条件のいいところから先にですね、うん、町を作るのが一番効果的なような気もするんですが、うん、いかがなものなので
しょうか。まあ、おっしゃる通りですよね、で特にこれから人口減っていくので宅地そのものの需要は減っていくでしょうからね、
はい、
まあ、危険な場所まで、宅地にする必要はないと、はい、いうことになっていくんでしょうね、
はい、
ただそれは最終的に購入する人がちゃんと分かるかどうかという問題があるの で、
ね、
まあ、ハザードマップをより積極的に公表するとかですね、
はい、
あるいは不動産の売買に際してそういう情報をきちんと明記して、
はい、
知った上で買ってもらうというとか、あるいは相当危険が多いというところについては、
はい、
宅地にしないというふうなルールをより徹底させるとかですね、
はい、
まあ、いろんなやり方が必要になると思うんですね、
はい、
で、まあ、その辺については今まで、まあ、特に右肩上がりというのか、
はい、
人口が増えて宅地需要が旺盛な時には、はい、必要性に負けて、
はい、
安全性が少し損なわれてきたと思うんですけどね、
はい、
まあ、流れはもうすでに日本全体としては人口が減少して、
はい、
やがて世帯数も減っていくので、
はい、
まあ、宅地需要というのも、
はい、
減っていくと、すでに宅地化されているところを利用すればいいということになると思うんですね、
はい、
それも、まあ、場所が減っていくということになれば、まあ、宅地にしとしては使わないような場所をですね、そういうのを危険な場所から重点的に、
はい、
指定していって、まあ、そこは宅地にしないというようなことが必要になってくると思いますね、
で、
まあ、
はい、
ただハザードマップって非常にたくさん河川の氾濫もあるし、今の地盤の問題もあるしですね、崖崩れもあるし、
そうなんです、
たくさんありますからね、
はい、
まあ、これの危険度をそれぞれどうきちんと評価して、
はい、
一番悪い場所はここだというところから、 やっていくっていうのが合理的だと思うんですけどね、はい、そういうことはしかしやっていく必要があると思うんですね。
そうですね、まあ、今回不幸なこの震災での被害があったんですけども、はい、それ以前から今日本の都市はいろんな問題を変えてたと思うんですね、はいはい、そのスプロール上にこう広がりすぎちゃったとかですね、はい、その中心部が、まあ、人がいなくなっちゃったとかですね、はい、あるいはその昭和40年代に開発した、まあ、大きな団地がですね高齢化するだとかですね、本当になんかこの都市計画を少し作り直した方がいいんじゃないかという声が防災以外の面でもたくさん出てきたと思うんですけども、先生お考えになります、日本のこれからの、まあ、これがいい街だ、まあ、エネルギーの制約も含めて、なんかそんな都市のイメージってのはもしあったらちょっと教えていただきたいんですけどね、
うん、まあ、ニュータウンを作るとかいうケースは理想的な街の絵を白地に書いて、まあ、それを作るということが、できると思うんですけどね、で、まあ、これからの特に日本ではそういうケースは、まあ、だんだん減っていくんだろうと思うんですよね、はい、むしろすでにある街をどう改善していくのかっていう、まあ、修復型の街づくりっていうのが、あの中心にならざるを得ないと思うんですね、まあ、っていうのもさっき申し上げたようにすでに住むべき場所は十分にあるわけで、はい、それを少しずつ減らしていくっていうのがむしろ大きな流れになるわけですからね、はい、そうすると、まあ、改善改良型の街づくりということになりますね、はい、だからなかなかその理想を描いておいて理想を実現するとその白地の上にですね、ということではなくて改良していって少しずつ良くしていくという発想に立つことがいると思うんですね、はいはい、でそうやって考えていくとそのいきなり例えば人口が減って、宅地需要が減るので、コンパクトに小さくまとめればいいと、いうふうに言っても、まあ、郊外に拡散した中では郊外にも生活の拠点というのがありますから、で郊外で自然と一緒に暮らしたいと囲まれて暮らしたいと思う人もいるので、全部そのそういう外をやめてうちにもう一回戻すっていう、これもあの実現不可能な発想だと思うんですね、はい、だからやっぱり核生活の中心になるような、まあ、大きな中心小さな中心いろいろあるので、はい、まあ、そういうあの居住の塊っていうのを都市の中にいくつか作っていくと、でそこを生活には便利なようにしながら、まあ、道路はかなり郊外もできてますからね、そういう道路なり交通機関を利用して結び合わせていくというような感じになるんじゃないかなと、そうするとまあ生活の塊はある都市の中にいくつもあると、真ん中だけの塊に集約されていくということでは多分ないだろうと私はまあ思っているんですね。だからまあ被災地についてもその浜で生活するのを全部やめて真ん中の高台に全部集まれと言っても、まあ漁業やってる方は漁港からそんなには離れられないでしょうからね、まあ農地もあるわけですからそうはいかないので、それぞれの生産の現場に住むと、まあ、今と全く同じ数だけ集落がいるかどうかは、まあ、疑問ですけどね、少し減らすということはあると思いますが、まあ、しかし全くなくなるということもないと思うんですね。
なるほどね。
だからまあそういうあの再編で少し改良していくっていう、その改良の中で、まあ、被災地であれば特に防災ってことを気にするし、はい、まあ、それ以外のところでもまあ防災もあるけれども、いろんな要素が利便性とかですね、あるいはエネルギーをできるだけ使わない、暮らし方とか、まあ、いろんなテーマがあると思うんです、そういうことを実現しながら、あの集落のロケーションについても、その人口が減っていくのに合わせた再編というのをしていくということが必要なんではないかなと。
なるほど。
だからまあ言えば改良型改善型まちづくりという、一言で言えばそういうことを考えていかないと、理想的なニュータウンの絵を描くというスタイルではなかなか日本の場合にはないのではないかと思います。
なるほどね。その、まあ、人口減少時代に街を作り直すというのはその日本の過去の歴史ではそういうことはあったんでしょうかね。
まあ、人口減少っていうのはあの、戦後、まあ、戦争で起こったりね、それからまあ東京では関東大震災で、起こっているんですね、まあ、ただ割と短期間で、その後の人口増加っていうのがまあ予想されたかどうかわからないけども、まあ、現実には起こったわけですから、まあ、割と短期間の人口減少ですよね、で今回みたいにまあ構造的な人口減少社会の到来っていうのは初めてですね、世界的にもおそらく 初めてですね。ヨーロッパはもう人口が、はい、あの自国の自国民っていうか、元々の自国民の現人口は減っていても、
はい、
移民をかなり受け入れて、
はい、
合わせると人口が横ばいか少し増えてると、
はい、
いうことですね。で、はい、これからはまあヨーロッパも人口は減っていくでしょうが、
はい、
日本とかあるいは韓国というのはそれに先駆けて急速な人口減少が予想されると、
はい、
まとまった国でこういうことを体験するのは初めてと思いますね。
はい、なるほどね。そうしますと基本的には、まあ、危険なところから自分に住むのをやめていくというのは大きな流れはそういうことなんでしょうか。人口
それは、まあ、理想論というか理屈ですね。まあ、本当にそうなるのかどうかというのはですね、それはどのくらいそのことが大事かとみんな考えるかということになるわけですね。
そうですね。はい。
で、まあ、被災地はもうその危ない場所に住みたくないと思っている方が多いので、
はい、
まあ、かなり進むと思うんですけどね。
はい、
それから、まあ、もともとこの地震津波は、はい、東海東南海南海の地震南海沖の地震が起こって、
はい、
津波が起こるということが心配されていたわけですね。
はい、
でそこはまだエネルギーが抜けてないわけですね、
はい、
今回大きな地震起こってませんから、
はいはい、
だから相当な確率で、
はい、
静岡から高知にかけては、津波が起こると言われているので、
はいはい、
でそこはあんまり防備してないわけですよね、
はい、
同じ程度の災害が起こると、いうことは当然予想されるわけですね、
はいはい、
したがってだからそちらももう喫緊の課題、この安全対策はですね、はい、だからそこにどの程度の強い安全対策を導入できるかっていうことも現実的なテーマですね。でそこはまあ地域の方も真剣に考えて、やらないといけないと思うんですよね、
はいはい、
その危険なりあるいはエネルギーの、まあ、これも危機、
はい、
エネルギー不足っていう問題があるので、
はい、
そういうテーマをどのくらい真剣に捉えるのかっていうことで、どのくらい改善できるかっていうことが、まあ決まってくると思うんですよね、
はい、
まあ、そこは啓蒙活動も必要だし、
はい、
あるいはこういった災害の体験というのをみんなが共有していくとかですね、
はい、
いうことも必要になると思います、
はい、あと今年、関東地方では、
はい、
節電ということを強く言われておりまして、
はい、
まあ、東京の街もだいぶ暗くて、この間、はい、博多に行きましたらですね、
はい、
九州新幹線が通ってます、電気全部ついてるんですね。
あ、
すっごく明るくて眩しかったですね、駅の中がなんかいつの間にか東京は暗いのに慣れてしまったんですが、まあ、はっきり言って電気が無限にあるような状況で東京の街になんかこう随分ね発展してきたようなところがこの10年15年あったと思うんですけども、はいはい、これやっぱちょっとこれができないとなりますと東京はどうしていけばよろしいでしょうかね。
すでに、まあ、工場を東京から移そうとかですね、
はい、
他のところへ、
はい、
まあ、西の方ですね、とりあえずは、
はい、
という動きはもう出ていますよね、
はい、
で、まあ、大学なんかでも随分実験をやるのでその実験に支障があるということで、
はい、
実験をどこでやろうかっていう場所を真剣に探しているような研究者もいますよね。
そうですか、はい、
だからそのやっぱり電力不足で節電をしなきゃいけない中で、まあ、電力を使わなければならない仕事っていうのは、はい、まあ、あるわけですから、
はい、
そうするとその電力が東京ほど厳しい状態にない場所に移ろうとかですね、そういう動きが出てくると思うんですね、
はいはい、
まあ、それはそれ自体はまあ、私は少し東京の、
はい、
塊を小さくした方がですね、
はい、
いいっていうふうに思ってるので、
はい、
まあ、悪いことではないと思うんですよね、
はいはい、
まあ、うまくそれが見つけられるのかどうかということもありますし、
はいはい、
から原発はほとんど その電力会社が依存度が高いわけですね、
はいはい、
まあ、沖縄電力と中国電力が上とか低いですけども、はい、それ以外のところもかなり高いので、
はいはい、
そこが長期的に安定的に、
はい、
原子力による電力供給ができないという恐れが出てきていると思うんですね、
はい、
でそうするとその代替エネルギーみんな考えなきゃいけないので、一応に節電しつつ新エネルギーのシェアを増やすとかね、
はい、
いうことがテーマになりますよね、
はい、
だからまあそういう意味では電力が潤沢に使えるところに移るということではなくて、うん、
はい、
エネルギーをあまり使わなくて生産を上げられる、
はい、
エネルギーの効率性の高い生産方法とか、
はい、
あるいは実験の方法とかですね、
はいはい、
そういう工夫をしていくっていうことも、はい、重要なテーマで、
はい、
まあ 一度オイルショックの時に日本はそういうことを考えたわけですね、はいはい、まあ、特に石油資源あまり使わないで生産するということを考えたので、まあ、今度はもっと総合的なエネルギーを節約しつつ生産レベルを落とさないとかですね、いうことにチャレンジすると、まあ、それはあのコストの縮減ということにつながるわけですから、はいはい、生産活動にとってみればですね、はいはい、競争力が増すということになると思うんですね、
はいは
い、まあ、そういうテーマもきちんと据えて、まあ、チャレンジするということも言えると思いますけどね、
なるほどね。あとやはりその、まあ、過疎化といいますかね、限界集落というのが非常に多くございますでしょう、そうするとこのまさに文字通り都市と農村という問題がありましてね、その限界集落をはじめとした中山間地、はい、この辺はまあまあ無人にしちゃうわけにもいけませんしね、ほっとくみんな出てきちゃうわけで、
はい、
そういうなんかね、人口をこう、まさに都会と中山間地どう振り分けるかとか、うん、それ総合的な、こう日本のこの、まあ都市計画、広い意味の都市計画ですね、どう考えたらよろしいでしょうかね。
中山間地域、はい、まあ、真っ先に人口が減っているわけですね。
はい、
で、まあいろんなことを今までやってきて、工場を導入したり、
はい、
まあ、いろんなことで、まあそれなりに効果があって、時期もあったんでしょうが、はいはいはい、まあ、大きな傾向としては、国全体の人口減少の中で、
はい、
まあ、徐々に減ってきているわけですね、
はい、
まあ、徐々にというかかなり激しく減ってきて、
はい、
で私はこれがあの中山間地域に、はい、真っ先に人が戻ってくるということは、まあ、ちょっと考えられないと思うんですね、
はいはい、
やっぱり多くの人にとっては、うん、都市の方が住みやすいし、うん、
はい、
というか、まあ、自分の仕事は都市にあるという方が多いと思うんですね、
はい、
で、まあ、いろんな工夫、テレワークを中山間地域でやるとかですね、うん、まあ、いろんな工夫するにしても、
はい、
まあ、そうはあの人口が還流するということは考えにくいと、
はい、
でそういうふうに考えると少しやっぱり、生活圏を広く取るということがまず大事だと思うんですね。
生活圏
は、中山間地域だけで自立するんではなくて、近くの、まあ、市街地の活動と中山間地域とか連携するようなね、
はい、
そういうことがあの、まあ、必要なんじゃないかと、
はい、
でもそれはあの交通条件からすれば随分中山間地域の交通条件も良くなってきたので、例えば中山間地域に住みながら、うん、あのその近くの中心の都市の職場に通うということも、あのできるようになってきた、そういう場所が多いと思うんですね、
はい、
でかつあの例えば、まあ、新潟市なんかもそうだけど、浜松、まあ、新潟も浜松も政令市ですけどね、
はい、
随分政令市になるにあたって、地域を広げたわけですね、
はい、
その政令市大都市と言いながらその中には山間、はい、僻地もあるしですね、はい、中山間、中間地域もあるし、はい、農村地帯もあって市街地があると、
は
い、まあ、あらゆる要素が入っているわけですね、
はいはい、
それが一つの市になるってことは市の経営の中で、うん、都市とその中山間地域と一緒に同じレベルの、まあ、同じ市民ですから、
はい、
市民サービスをしていくということが、
はい、
あの必要になっているわけですね、はいはい、だからまあそういうところで、中山間地域に住む人たちも、
はい、
浜松の市街地に住んでる人と同じレベルのサービスが受けられると、
はい、
同じ税金払ってるわけですから、
はい、
でまあ、その仕組みっていうのを、まあ、これから作っていかなきゃいけないという自治体が増えているわけですね、
はいはい、
だからそれが一つのモデルになるんではないかと、
はい、
まさに都市、市街地と中山間地域のネットワークということだと思うんですね。
なるほどね、中山間地だけで考えるのではなく
て、
その市街地とネットワークである程度のこう広域な範囲で考えていくことですね、
でそれが一つの市になっているわけですから、
はい、
そういう場所では
そうですね、
まあ、まさにそれを考えなきゃいけないわけですね。
なるほどね、
自治体が違えば一応俺の責任範囲は街中だと、あっちはまあ別だというふうにも言えるけれども、一つの市の中に入ればまあそれは言えないですからね、
はいはい、
ぜひそういうところがあの新しい試みをして、
はい、
まあ、それがあのいろんなところに広がっていくということが、ね、
はい、
必要だと思います。
なるほどね、先生あの、まあ、全国こう行かれる中でですね、
はい、
そのまあ、活性化している都市ってい う,、こう言った場合ですね、なんか何がその要因、人の要因を含めてだと、まあ、ざくばらにお考えになれます、お感じになります、
まあ、大都市を除けばなかなか活性化してるっていう感じがする都市がないですよね。
ないですね。
あの、僕は中心市街地、
はい、
まあ、商店街 の,、
はい、
あの活性化っていうのを、 まあ、ずっと手伝ったり関わっているんですけどね、はいはい、やっぱり本当に中心商店街で賑わってるっていうのは大都市の、まあ、駅前商店街ですね、
はい、
ここ以外にはないですね。
あ、
あの大都市であればやっぱり駅から人が、あの出てくるというか、まあ、拠点がはっきりしてるのでね、
はい、
その周りの商店街は人通りがあるので、
はい、
賑わってるんですね、まあ、商業ってのはやっぱり結局はあの人通りのあるところに店を張るというのが原則でしょうから、あの人通りがあるかどうかですね。で地方都市は、まあ、人通りそのものがないですね、うん、
はい、
だからなかなかその店を張っても、そこに人が来るかということになるので、
はい、
まあ、勢いだからこう行きから車で人を集めるっていう郊外型ショッピングセンターが、はい、あの必要になるということだと思うんですよね。
なる
ほど、はい、だから、まあ、そういう意味では考え方を僕はもうそろそろ変えて、中心商店街、伝統的な商店街を、にあまり大きな期待をせずにですね、商業についてはいろんなあの商業の形態が、あるわけですね、はい、ショッピングセンターに、買い物に行って嫌だと思ってる人はそういないわけですね、快適な買い物ができるわけで、だからまあそれはそれでいいじゃないかと、いうふうにまあ割り切って考えていくことも必要で、
はい、
むしろ生活のいろんなニーズが、はい、あのまあ、加速化したり高齢化して、
はい、
満たされなくなってくれば、これは問題ですから、
はい、
まあ、そういうことがないかどうかというチェックですね、だそれはあの商業ということだけではなくて、
はい、
まあ、医療とか福祉とか、あるいは教育とかいろんなことだと思うんですけど、
はい、
まあ、そういうものの供給体制、サービスの提供体制っていうのが、
はい、
あのこれから高齢化したりあるいは人口が減少する中で、
はい、
どうなるのかですね、それが衰えるってことになれば問題なので、衰えない工夫ですね、
は
い、しかし その なんていうのか、サービスの密度、需要サービスを受ける人の密度は減っていくわけですね、
うん、はい、
バラバラ人がいると、
うん、
その人たちに同じ教育サービスをどう提供するのかとか、
うん、
医療福祉サービスをどう提供するのかということになりますので、まあ、そこの工夫っていうのは、いろんな、まあ、情報通信のネットワークを使うとかいろんなのがいると思いますけど、
はい、
そこは非常に大事な点ではないかと思います
、ね、なるほどね、あの例えばドバイ、外国の例でございますね、はい、ドバイなんか非常に大きな高層ビルを作って、
はい、
都市の中心、
ま
あ、にしようとしているようでございますけども、外国における最近 その都市計画というのはどんな流れなんですか、特に新興国ですね、
うん、あの、まあ、発展途上国、新興国、中国、はい、インドっていうのは、はい、まあ、インドと中国とは違うと思うんですけども、まあ、あの都市の人口がまだ伸びているんですね、
はいはい、
だから、まあ、日本で言えば高度成長期のような要素ですね、
はい、
まあ、中国は総人口そのものは増えてませんけれども、
はい、
あんまり、
はい、
ただ都市の人口は増えてますからね、
はい、
だから、まあ、そういう意味では都市化の勢いっていうのはあって、はい、まあ、それにどう対応するかっていうことで、はい、まあ、日本で言えば高度成長期に体験したような、
はい、
そういう問題があるということですね、
はい、
あの、まあ、新興国なり発展途上国というのは総じて都市化というのはこれからまだ続くと、
はい、
まあ、人口がどこまで増えるかというのは、あのそれぞれいろんな政策を取っているので、はっきりしませんけれども、少なくとも都市の人口増えていくと思うんですよね、
はいはい、
だから、まあ、そういう点では日本とは少し違 もう事情になるんですね、
はいはい、
ただその次の時期に、うん、日本と同じような問題に直面するので、まあ、いわば将来都市っていうのは無限に増えて大きくなっていくわけじゃなくて、
はい、
どっかで頭打ちになって少し人口が減ったりするんだと、ということをあらかじめその都市化の、都市の建設発展の時代に織り込んでおくということもね、まあ、いるのかなと思いますね、まあ、それは一つはあまり危険な場所には、あの人口が急増してるからといって住まないような工夫するとかですね、
はい、
いうこともあると思います、
ね、はい、まあ現実的にはかつての高度成長の日本と同じようにどんどん人が増えていると、これが実態でしょうか ね、 う
です
ね、
まあ、でも計画的に、社会主義国はある程度計画的に都市を誘導する力は持っているので、
はいは
い、まあ、そういう力をこういう局面ではうまく発揮するということもいるのかもしれないです、
ね、なるほどね、先生、その都市計画を実際に実行に移す際に、はい、日本で一番難しいポイントってどんなところなんでございましょうか。
うん、まあ、難しいというのか、あの、当然あの日本のような国であれば民主主義の国なんですから、合意形成して作っていくということになるわけですよね、はいはい、そこをあの手を抜けば まあ、うまくいかないということになると思うので、はい、この合意を形成して、
はい、
で、まあ、実際にそのもし何かを作らなきゃいけないというもの、うん、テーマであれば作らなきゃいけないわけですから、
はい、
その合意の形成を見極めて実行するというところだと思いますね、
はい、
で実行しないということも当然あるわけですから、
ま
あ、最大限合意を重視しながら、
はい、
まあ、あることを実行したりあるいは実行しなかったり、うん、取捨選択していくっていう、そういうプロセスが必要だと思うんですね、今までは誰かが考えたことをどううまくみんなを納得させて実行するのかと、実行することありきの計画が多かったと思うんです、行政が考えたことは絶対だと、したがってそれは実現するんだけど、まあ、どうやったら実現できるかということで、市民との対話というのが位置づけられていたとかね、
はい、
だけど、まあ、本来は市民が嫌だということは有権者が嫌だと言ってるわけですから、まあ、やらなければいいわけですね、
はい、
だけどやらなくて本当に困るんであれば、市民もやらなければいいとは言えないわけですから、
はいはい、
まあ、きちんとした情報をみんなで共有して、
はい、
やるべきこととやらないやってはいけないことそういうことを合意して、
はい、
で、まあ、プロジェクトの案があってもやらない、はい、やらない方が良ければですね、
はい、
やめると、
はい、
いうこともまあ当然あっていいと、
はい、
だから、まあ、案が出てきて潰れたり生きたり、
うん、
まあ、それはあのみんなの判断次第だと、
ま
あ、そういう時代になってきてるんですね、
はい、
だから、まあ、そういう制度をうまくまあ、そういう制度だということを理解して、まあ、そういう議論の場っていうのを広げていくっていうことが、
はい、
あの課題でもあるしね、まあ、それはまあある意味で難しいテーマでもあるんですね、
はいはい、
常に多くの人が強い関心を持ってまちづくりに臨んでるとは限らないので、
うん、そうですね、
やや関心がないんじゃないかということになって
、
まあ、いい加減にやるとまたそれしっぺ返しを食らうということもあるし、
はい、
まあ、そういうまあ、ある意味で民主主義的なシステムにおけるまちづくりということを理解するということは大事な点だと思います、
はいはい、あの関東大震災の後はですね、はい、後藤新平さんが内務大臣になって、
はい、
まあ、戦闘はしない、それから近代的な西洋の技術入れる、
はい、
地主の我慢を許さないと、
ま
あ、大きな柱を立てて、ずっと復興の、まあ、最初スタートさせ、なさったわけですけども、その今の時代においてですね、こういうこの哲学というんでしょうかね、こういうのをこの政治なり何なりがバンと当時みたいに出すのはなかなか大変だと思うんですね、民度もだいぶ当時違うところもありますしね、しかしその今の意味で都市計画というのは一つの思想の上に作っていきませんと、
うん、
このなんかみんな勝手なことをし始めますからね、ある程度時間が経った時に何のための何の都市か分からなくなる部分ってあると思うんですよね、うんうん、都市結果におけるこう思想の浸透ってどういうふうにあるもんでしょうかね、
うんうん、まあ、そういう都市っていうのはなんか全体としてあるメッセージを持ってるんだと、
うん、
言うとね、そこを貫く思想っていうことが問われるですね、
はい、
だけど結局まあ都市っていうのはいろんな人がそこに住んでるわけですから、
はい、
そのメッセージを持ってるのはそれぞれの活動であったり、
はい、
まあ、個人だけではないグループもあるでしょうけどね、
はい、
たくさんいるわけですね、
はい、
それがそれぞれその都市を使って、
はい、
メッセージを実現したりね、
はい、
まあ、企業活動を展開したり、
はい、
NPO 活動したりですね、
はい、
生活を援助したりすればいいと、
はい、
いうに考えれば都市そのものがそんな強烈なメッセージを、ま
あ、
持つ必要はないとも言える、ま
あ、
僕はどちらかというとまあそう考えて、
はい、
まあ、あくまで都市はみんなが使う場所だと、いうことになればですね、はい、そのいろんなその都市を使いたいと思う人が、うん、
はい、
使いやすい場にできればいいと思うんですね、
はい、
だから他人に迷惑を与えない範囲でできるだけ自由に活動してもらうという場所を提供するっていうのが、まあ、都市計画の役割だろうと、
はいはいはい、
だからまあ他人に迷惑をかけるっていうのは困るから、そこはまあうまく交通整理が必要ですけどね、その範囲でできるだけ自由に都市を使えるっていうのがいいんでしょうから、
はいはい、
まあ、そういう意味では少し、日本がキャッチアップ、大化思想のもとでキャッチアップした明治の時代のね、
はい、
まあ、坂の上の雲を都市の上に描いていた、うん、そういう時期の思想と、うん、
はい、
都市が持つべきものについてのですね、
はい、
現代の都市の持つべきものっていうのは、うん、おのずから違ってるように思います。
なるほどね、はい、 まあでもしかし本当に先生がおっしゃるように人口減少時代ということですから、はい、これは今の都市計画現状のですね、はい、そのまま延長ができないとすると、はい、相当大きなこれはエネルギーで人々の価値観を変え、やっぱり発想と行動を変えていかないといけませんですよね、うんうん、これやっぱりものすごく大きな、まあ、政治も含めたですね、はい、やっぱり仕事になると思うんですけども、この、まあ、方向性切り替えるところ、はい、さっきおっしゃられたように被災地は防災という観点から動きやすい部分もあるとしてもですね、それ以外のところ、中山間地のことも、大都市の中もですね、ほっとくとこのままなんか何も対策もないまま、まあ、動く可能性もあるし、行政もどうしていいかわからないという部分もあると思うんですけども、やはりこのいろんな意味で大きく少し転換しないとまずいと思うんですが、その辺はどんな仕掛けで、どんな働きかけでやればいいでしょうか。
一番大事なのはさっきの言葉で言うと、その都市に住んでいる人、はい、あれグループが、はい、何かやっぱり目的を持って、生きてるわけですね、目的っていうかやりたいことがあって、
はい、
まあ、それは人生の目的かもしれないけど、だからあの例えばある企業に勤めてその企業のを発展させたいと、はい、そうするともう企業活動を一生懸命展開したいということだし、はい、あのだからなんかそういう目的をあのそれぞれの人グループが持って動くっていうことがですね、活性化の、はい、まあ、根本になると思うんですよ、まあ、それは生きがいとも言っていいと思うんですよね、はい、だから私は東北の被災地も単に、まあ、復旧復興するっていうことじゃなくて、
はい、
そのまあ、産業だとかですね、はい、社会のいろんな活動っていうのを、被災の状況の中からまあ起こしていくと、はい、先行的にある意味で、はいはい、だから漁業をやりたいという人もいるわけですから、はい、漁業がすぐできるようにすると、
はい、
あるいは工業っていうのをやろうと、水産加工業をやろうっていう、はい、そういうことができるようにしていくと、
はい、
そうするとそれはあの、まあ、仕事でもあるし生きがいでもあるでしょうからね、はい、そういうのが動き出すと、
はい、
でその生きがいっていうのがたくさんあるっていうのが、はい、活性化している都市だと思うんですよ、
はい、
まあ、教育活動したいっていう人たちは教育現場を、はい、建物はいきなりは粗末でもいいから復活して、
はい、
教育活動ができるようにするとかですね、はい、まあ、いろんな活動があると思うんですけど、
は
い、そういうのを一斉にできるだけたくさん起こして、一つ一つ復活させていくという、それをまあ包み込む装置っていうのが、まあ、都市であり集落だと、
はいは
い、いうふうに考えれば、
はい、
あのその物的に都市を立ち上げるっていうことよりも中身が起こってくることで、
はい、
その中身は最初は、まあ、粗末な仮説の店舗でもいいと思うんですけど、
ね、
はい、それをうまく活動があの展開していけば、
はい、
あのその立て替わっていくわけですね、
はい、
そういうプロセスを考えるっていうことで、
はい、
活動重視っていうことがいるのかなと思いますけど、
ね、は
い、
なるほどね。ね、先生ズバリこの復興したと、
はい、
今回の震災から、人々が実感するまで何年ぐらいかかると思うんですか、
僕は5年ぐらいで目処をつけないといけないと思ってるんですね。
ずいぶん早くやらないとダメですね。
まあ、例えば農地水田が、はい、あの塩水に浸かったと、
はい、
そういうのを非常に早くやれば1年ぐらいでも使えるようになると言うんですね、もっと早くやれば今年でも収穫ができるんじゃないかという人もいますけども、
ああ大量にそれ技術やお金や
ですね、でも非常に広範にそういう被害を受けているので、
はい、
まあ、2、3年かかるというふうに、あの今まだ出発点のところで排水がうまくできるかどうかとかいう問題もありますけども、
はいはい、
まあ、2、3年だろうと、はい、それから、水産業というのは魚はもういるのでそれはできるんですが、養殖業はイカダを組んだりしてやらなきゃいけないので、稚貝とか稚魚を育ててからやるということですから、まあそれもまあ2年とか3年というオーダーで元に戻っていくんじゃないかと、ということで、あのまあそういうものから少し時間のかかるものまであるんですが、やっぱりその今の復興をしようというエネルギーっていうのが、まあそんなに長くはね、あのそれだけで続かないので、やっぱり 4,5 年っていう一つの目標を設定してある程度そこで形をつけると、
そうですね、で
その次はまた次の時代が来る、
はい、
わけですね、
はい、
だんだんこう災害を知らない世代っていうのも大きくなってきたけど、
はい、
だからまあそれはあの復興過程がその後にも続くとしても、
はい、
別な流れも合流させていかないといけないと、 で、まあ、関東大震災で復興祭っていうのをやるんですけど、はい、それは確か、はい、6年とか7年後ですよね。
あ、そうですか。
で、第二次大戦の後の復興も、はい、まあ、7、8年後に一区切りつけてるんですね。
はい、あ、そうですね。
で、まあ、だから今回の震災でもうちょっとそれは早めて、はい、5年ぐらいで一区切りと、まあ、ただ福島の原発はね、これちょっとそのいつになったら、その被爆したところに住めるのかっていう、これは大きいと思うんですね、
はい、
だけど、まあ、長崎とか、はい、まあ、広島を見れば、まあ、やがてその再生するっていうのは信じるわけですが、
はいはい、
まあ、今安全基準も違いますからね、
はい、
一体いつになったら安全に戻れるのかっていう、はい、まあ、ここはまだクエスチョンマークですよね。それはまあ福島県の辛いところですけど、
ね、はいはい、まあ、ちょっと原発は本当に、ね、専門家の方の努力に待つしかないんですが、まあ、原発以外の被災地、この5年で復興させるということで、今一番必要なことは何だと思いますか？
まあ、今一番決めなきゃいけないのは、そのどこに復活、復興するかっていう、
はいはい、
そのことが大きいですね。最初の議題、話題ですけどね。
はい、
普通の災害と大きく違う点は、やっぱり、はい、そこに住めばまた津波に遭う恐れが強いと、
はい、
それもそんなに何千年も先のことじゃなくて、まあ、自分の生きてる間にもう一回来るかもしれないというオーダーですよね。
怖いですよね、
だからやっぱ安全なところに住みたいという気持ちが強いと思うので、
はい、
まあ、その気持ちをうまくこう形につけるといいますかね、実現するということが一番大きなテーマだと思います、
はい、
それが決まると、うん、
はい、
まあ、いろんなものを どう作っていくっていうのが、固まっていきますよね、
はいはい、
道路をどうしたらいいかとか、はいはいはい、あるいは鉄道を復活するにあたって駅をどうするかとかですね、まあ、いろんな、ね、問題が整理がついてくると、
はい、
一番そこが大きなポイントですね。
なるほどね。この番組本当にいろんな方が聞いておられるんですけども、
はい、
最後に大西先生からまあ、復興への道のりということでですね、なんかこう一つ思いを語っていただけたらありがたいんですけども、
まあ、私も政府の復興構想委員会会議の委員になったので、まあ、生活がらっと変わって被災地に、何回か出かけてお話聞きながら、それを少なくとも政府に建議する内容に反映させようというふうに今思ってるんですね。で、そういう、まあ、それぞれ立場は違うけれども、被災地に対して何か今まで自分がやってきたことで役に立ちたいと思っている方はすごく多いと思いますね。だから、まあ、そういう方が自分の活躍する場所をうまく見つけて、まあ、被災地の側でもそういう人の応援も必要だと思うので、ネットワークをうまく作ってですね、まあ、日本の中のいろんな力を結集してこの復興っていうことに取り組んでいけたらいいのかなと、それも大事なことかなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。この番組は NPO 法人日本再生プログラムの推進プログラム推進フォーラムの対談です。今日は東京大学工学系研究科都市工学専攻の教授でいらっしゃいます大西隆さんに、東日本大震災からの復興への道のりということで大変貴重なお話を伺ってまいりました。本当に一日も早くですね、また元気な日本がですね復興できますように、関係者の皆さんのご努力とともにですね、国民の力と思いをですね結集することが何よりも大事かなと今日思った次第でございました。大西さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではまたお目にかかりましょう。さよなら。